キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
本当に暑い夏が続いています。皆さんお元気でしょうか。今日もなんか予報によると36度まで気温が上がるということですけれども、でも皆さんこのようにして礼拝に来てくださいました。本当に嬉しく思います。神様は皆さんを愛しておられます。そして素晴らしいまた1週間にしようとご計画をしておられます。期待を持ってですね、1週間スタートしてまいりましょう。今日は8月の6日の広島に原爆が落とされた日ですね。こういう時に、暑い時に原爆が落とされ、多くの方が亡くなられたということを心に留めたいと思うんですね。こういうことはもう二度と起こってはいけない、そういうような状況にしてはいけないと私たちは思います。世界を平和に、世界平和というのは本当に全人類の望みであり、みんなが望んでいることですね。それを私たちが実現していきたいなと、そのために私たちも用いていただきたいと心から願います。今日のこの説教の箇所は旧約聖書です。で、説教のタイトルは最悪の時でもというタイトルを付けさせていただきました。神様は愛してくださり、神様は祝福してくださっていますけれども、いいことばっかりではない。嫌なこととか悪いこと、それこそ最悪だと思えるような状況になることもあります。どうしてなんだろうと私たち思うこともありますけれどもですね、そういう時も神様を信じていただきたい。神様を信じて必ず良くなるんだ、そう信じて前向きに生きていただきたい、そうこう聖書は私たちに語っています。神様もそのように私たちに願っておられます。今日もこの旧約聖書ですね、一人の人物を通してそのことを教えられたい、神様の真理を知りたいと願っています。今日はヨセフという人ですね、ヨセフはしばらくですね続きます。アブラハム、イサーク、ヤコブですね、この旧約聖書の創世記に出てくる、重要な名前のですね人です。アブラハム、おじいちゃんですね、イサクが、お父さんで、ヤコブはその子供です。そしてヤコブの子供がこのヨセフということです。このヨセフの物語が旧約聖書ずっと続くんですけれども、これはアブラハム、イサク、ヤコブのですね、ヤコブの物語の延長版といいましょうかね、そういう感じになっています。神様を信じて生きた人、このような生き方があるんだということです。まず第一はこのヨセフの人生ということです。このヨセフという人はどういう人かと言いますと、お父さんはヤコブですね。で、兄弟が12人いるということです。12人ですね。昔のことですから、奥さんは何人もいたんですね。一人の人が12人産んだというのではないんですけれどもね。で、このヨセフというのは下から2番目ですね、ブービー賞ですよねの11番目の子供でした。で、大体そうですけれども、子供が生まれると、すごく期待をしてですね、ちょっとこう厳しく育てるんですね。 でしばらくしてちょっと厳しすぎたかなというので次の子供って言いましょうかね、ちょっと緩くなってですね、だんだんだんだんだんだんこう緩くなっていく。で11番目ぐらいになるとかなり緩くなってですね、そしてこう甘くなっていく。まあこの末っ子というのは甘えん坊が多いと言われますけれども、やっぱりこう親の方もちょっと甘くなる。いつまで経っても末っ子だよ、もう子供だよ、赤ちゃんだよみたいな感じで育てられる。ですからこのヨセフもですね、お父さんのヤコブがもう年を取って生まれてきた子供だったので本当に愛して可愛がったんですね。で特別な着物を着せたりしたんです。それで兄弟たちはですね、ちょっと不公平じゃないか、エコひいきじゃないかと思うんですよね。それ当然だと思います。あんなことをお父さんしてくれなかったぞ、俺には。あのヨセフにはあんな風にしてちょっと甘いんじゃないかですね、そう思っていた。でヨセフもヨセフで、まあ、それをその中でこうぬくぬくと育っていたんですね、まあ、正直だったんです。でヨセフは少しの特別な能力とか才能があったんです。あの不思議な夢を見る。でその夢が分かるという才能を持っていたんですけれども、その夢というのがこれからちょっと影響していくんです。で言うんですよね、お兄ちゃんお兄ちゃんちょっと聞いてよ。そんなこと言わなきゃよかったんですけどね、まあ子供ですから言うんですね。昨夜変な夢見たんだよ、僕たちこの12人が麦刈りをしていた。で麦を買って麦の束を作ると、その麦の束がピョンと立ったんだよ。で僕の麦束にお兄さんたちが作った、ね、他の兄弟たちの麦玉が全員お辞儀をしたんだよ。変な夢だよねって話したんですね。でそれを聞いてお兄さん怒ったんですよ。何、お前の麦玉に俺たちの作った麦束が お辞儀をしたって、お前にみんながお辞儀するっていうのはどういうことだと、お前はそんなに偉い人間なのかというので、ちょっと生意気だというのに怒ったんですよね。でまたヨセフは夢を見るんですよ。また言わなきゃいいのに言うんですよね、お兄ちゃんお兄ちゃんちょっと聞いてよ、変な夢見たんだよってね。空を見ているとね、星が11あってね、で太陽があって月があってね、みんな僕にお辞儀したんだよって言うんですよね。それ聞いてまた怒って、もう月とか太陽とかにお父さんお母さんもかと、それもお前にお辞儀をするってのはお前は何者だと思ってんだと、生意気なやつだというので、また兄弟たちにちょっとこう憎まれてしまった。でまあそういうことが積み重なったんですね。である時に兄弟たちが野にいて羊を飼っていた時に、このヤコブが、いやヤコブの子供をですね、このヨセフがやってくるんです。お弁当を持ってですね、やってきた、みんな元気ですか、お兄さん元気ですか。でみんなは、ああ遠くから、あヨセフがやってくるぞ、あの夢を見る生意気なやつだと、あいつもういなきゃいいのになって、もう殺しちゃおうか、まあ、そんなことよく言いますよね。最近すぐ殺すとかですね、あの死ねとかいう言葉を言いますけれども、まあ、昔もそういう言葉を使っていたんですね。まあとりあえずここにあの穴がある、あこれは井戸だと、あ水がないなと、この穴の中に投げ入れようとかいうので、ヨセフを捕まえてですね、そこに投げ入れてしまった。でもうこいつ殺しちゃおうと、もう目障りだから、いや殺すのかわいそうだ、そんなことしちゃいけないよという人もいた。だから見ると遠くからあの商人がですねやってきた。それよりもね、このヨセフをあの人たちに売ってしまおう、そうするとお金も儲かるし、あいつもいなくなるし、一石二鳥じゃないかと言ってですね、兄弟はヨセフをこう銀20枚でその旅の商人に売ってしまったんです。そして、彼はエジプトに行って、またエジプトで奴隷として売られてしまうという人生ですね。とんでもない人生ではないでしょうか。もう最悪の時ではないでしょうか。 兄弟に売られてしまってですね、人身売買ですね。まあ兄弟はですね、お父さんにはですね、このヨセフの上着に動物の血を塗ってですね、こんなのが落ちていましたと、もしかしたら動物に殺されてしまったのか、狼にライオンに殺されてしまったのかもしれませんよと言って、こうお父さんはびっくり仰天して、自分の可愛がっていた子供がいなくなって、そしてこの血がついた服だけが残っていた、彼は死んでしまったんだというのでがっかりしてしまうということですね。けれどもヨセフは死んでいなかった、エジプトで生きていたんだということです、ね、このヨセフの人生、これから不思議な本当に最悪の人生というのが始まるのであります、まあヨセフはどうなるんだろうかなと思うんですけれども、のヨセフお兄さんから売られてどういう状況になったのかなって、ちょっと私ですね、横田めぐみさんのことを思い出したんですね。皆さん横田めぐみさんご存知ですか？北朝鮮に拉致された人ですね。お母さんの横田さんは東京の下北沢教会に一時来ておられたことがあるんですよ。ほんの短いですね。さっき私覚えています。でこの人の娘さんがなんかいなくなったらしいですよみたいな話はちょっと聞いたんですね。でその頃はまだ北朝鮮に拉致されたということは分からなかったんですね。ああそういう人なんだなというのを私はこうちょっとだけですけど覚えているんですけれども、めぐみさん中学1年生の時に、こう拉致されて北朝鮮に連れて行かれた。ちょっとヨセフのことですね、ヨセフと状況は違いますけれども、で全く違う言葉の違うところに行って、うちに帰りたい帰りたいとこう言うんだけれども、返してもらえない、お父さんのところにお母さんのところに帰りたい、返してくれない、その状況本当に苦しかっただろうな、ヨセフもそうだっただろうなってこう思うんですね。心理学者のですね、キューブラー・ロスという有名な人がいます。皆さんご存知でしょうか？この死に対してですね、こう死と宣告された人がどのような心理状態になるのかというのを研究した人でですね、5段階あるんだというのが有名なんですね。死を宣告というか、あと何ヶ月ですの命ですよと言われた人がどのようになるのかというのをですね、5段階、第一段階ですね、はですね、この否認と孤立という段階だそうです。いやそんなことはありえないって、嘘だと、私今生きてるじゃないのと、ね、いう状況、こんなことはありえない、まあ、このヨセフのですね、こう拉致されているのはこの段階に似てるんじゃないかなと思うんですね。なんだこれはという混乱状態、何かわからない、冗談じゃないかなと、これドッキリじゃないかなとかですね、お兄さんが嘘だよとか、どっか出てくるんじゃないかなとかね、いうな、こんなことはありえないんだみたいな、こう否定をする段階ですね。で第2段階はですね、この怒りというの、なぜ私がこんなような病気になったのかとかね、なんで僕がこのようなこう売られるんだって、何をしたん、どんな悪いことをしたんだと、怒り、まあ兄弟に対する怒りっていうのはあるでしょうね。で商人も商人だ、なんで買ったんだみたいなね、怒りの段階で、第3段階はですね、取引段階ですね。自分がこんな風になったのはやっぱり悪いことあったんじゃないかな、もうそれ悔い改めるから、どうか直してくださいというか、戻してくださいというか、そのお金なんとか返すから、もう僕を解放してくださいよみたいな、ね、こう取引をするですね。でこういう生き方をしたならば良くなるんじゃないかな、状況が変わるんじゃないかなみたいな取引をする段階ですね。であと第4段階がですね、抑うつというか、がっくり、もうそれもダメなんだと思うと落ち込んでしまって、もうこうやる気がなくなってしまう、こう、まあ、うつ状態になるです。で第5段階が受容というですね、 ああこうなんだとですね、でも死というのは考えていたほど悪いものじゃないかもしれないぞと言いましょうかね、いうのはこう分かって、いやでもあと残された人生をもっといい人生を送ろうと言いましょうか、生き方をしようみたいな希望を持つ段階でこう受け入れていくという段階、多分このヨセフもこのような状況でこのような段階を経たんじゃないかなと思うんですね。お兄さんを恨んだりですね、したんだけれども、でももうどうしようもないから、与えられたところでこう一生懸命生きようと彼はこう第5段階まで行ってですね、こう働くんです。エジプトに行ってですね、エジプトの王様の家来のですね、ポティファルという人のところに売られていくんです。でそこで彼は一生懸命仕事をするんです。そしたらご主人に認められてですね、とっても信用されるんですよ。そしてもうこの人は信用できる、もう全財産を任せてもよいですね、いう感じで信用されるんですね。それはとってもいいことなんですけど、また悪いことが起こるんですよ。ひどいですけれどもね、このポテファルの奥さんがですね、ちょっとですね、奥さんが浮気しようよと言ってですね、このヨセフを誘ったんです。でヨセフはそれを断固として断る、いやそんなことはできませんと言って断ったら、奥さんが怒ってご主人に嘘を伝えて、ご主人はそれを信じて、お前信じていたのになんてことするんだというので、今度は牢屋の中に入れられてしまうんですね。もう最悪ですよね。けれども彼はその牢屋の中で一生懸命真実に働いて、この牢屋番が信用するんですよね。こいつはいいやつだ、本当に真面目だ、信用できるんだというので、こう牢屋の中のこのいい仕事をさせるようになるということです。まあ、ヨセフのこの生き方が変わっていったということですね。まあ、私たちの人生もこういうことあるのではないでしょうか。本当になぜこんなことが起こるのか、なぜこんな目に遭うのか、またそれが次々と起こってしまう。実はヨセフはまだひどいことがこれから起こっていくんですね。私たちは聖書を読んでるから、その後ヨセフはエジプトの総理大臣になるということを知っているのでね、安心してこう読めるんですけれども、この時のヨセフはそんなことわからないですよね。でも彼はですね、前向きに積極的に生きるんです。で、なぜそれができたのかなということですね。それはこの聖書に書いてあります。先ほど読んでいただいたところですね。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施しとありますよね。神、主というのは神様、神様がこのようなヨセフと一緒に行って恵みを施してくださったから、この監視長の目にかなうように導かれたのでですね、いう監視長がこう良くしてくれた。実はですね、これ39節の9章の2節に同じようなことが書いてあるんですね。主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだとあるんですね。神様が一緒にいてくださった、あ、ヨセフには神様が一緒にいてくださって、助けてくださって、祝福してくださったから、あ、このような生き方ができたんだなって私たちは思う。あ、ヨセフはいいな、ヨセフは特別な人だな、私にも神様ついていてくださったらいいんだけれどもなって思いますよね。じゃあ神様がついていてくださるためにはどうしたらよいのでしょうかって普通はなるんですけれども、そうではないんですよ。なぜ神様はヨセフについていたかというと、説明が書いてないんです。書いてあるのは神様が共におられたということしか書いてないんです。ヨセフがこれこれをしたので神様は共におられたということは書いてないということですよ。神様が共におられた、実はですね、神様は私たちと共におられるお方なんです。神様のお名前、ご存知ですか？神様のお名前、神様の名前あるんですよ。神様のお名前はですね、 の旧約聖書に書いてあるんですね。あの YHWH 4文字なんですよ。 YHWH 聖なる4文字、神様の名前、特別な名前ですね、なんです。神様のお名前なんて言うからもう口に出せない尊いお方であって清いお方だから、まあ、私たちみたいな罪人がそう簡単に口に出してはいけないってみんな思っていたです。ですからもうその YHWH が出てくると聖書を読んでる時も読まなかったんですよ。で言い換えたんですね。あのアドナイというのに言い換えたんです。これはあの日本語では主、ご主人という意味で主というので、その YHWH が出てくる神様のお名前になると、あの主というのでこう読み替えたんですね。ですからこの旧約聖書、日本語の聖書ですけれども、その習慣に沿って訳されています。ですからあの YHWH はですね、あの主と訳してある。だから聖書の中に出てくる主というのは、あの YHWH の神様のお名前です。まあ、ただあのその聖なる4文字の場合もありますし、本当にこの主アドナイと書いてある場所もあるんですね。だからあのその違いはこの新共同訳聖書では分かりませんけれどもですね、あの新改訳聖書は違いがあの分かるようになっているんですね。その聖なる4文字は太文字の主というのになっていて、そうではない普通の主は普通の主ですね、普通の字でなっているという区別があるんですけれども、まあ、そのようになっているけれども、その YHWH はどう読むのか、だからこうみんな恐れ多いので言わなくて、主というので言い換えてきたので、長い間ずっとやっていると読み方が分かんなくなっちゃったんですね。昔はそっとね、これはねこう読むんだよとかですね、こうそっと教えた人もあるかもしれないけれども、もうだんだんそれを教える人もなくなって、みんな分からなくなったというのは現状なんです。でも調べてですね、あの分かったのは、多分そっと教えてあげます、皆さんね、ヤーウェって言うんですよ。聞いたことありますか？ あんまり出さない声でヤーウェって、その昔はですねエホバと言ったんですよ。聞いたことありますね、エホバっていうのはね、そのように言われたんです。でもそのエホバっていうのは多分間違いだと、ヤーウェっていうのは正しいんだというのが名前ですけどね。でヤーウェというこの YHWH がどういう意味かというと、あのこの後出てくるモーセがですね、神様にあなたのお名前何ですか、あなたのお名前何みたいですけど、あなたのお前何ですかってお聞きしたことがあるんです。そして神様が教えてくださったんですよ。私はあるって言われたんですよ。私はあるというものだと言われたんですよね。まあ、こう英語で言うとですね、 I am that I am、 私は私だみたいなね。でもあの I am の am というのは存在というのを表している B 動詞はですね、私は存在するものなんだというのが多分あの YHWH の意味なんですね。私はある、私はそこに存在するですね。私はあなたと共にいるっていうのが神様のお名前なんです。ですからイエス様のもう一つのお名前、皆さんご存知ですね、あのインマヌエルというですね。これはこれもヘブライ語ですけれども、神我らと共にいます、神様は私たちと共にいますというお名前がイエス様ですよ。イエス様は私たちと一緒にいるためにこの世に来てくださったお方です。人間となってあなたと一緒に生きるんですよと言って見える形に来てくださったのがイエス様ですね。イエス様が最後天に帰られる時に、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますと約束をしてくださったんですよね。神様は共にいてくださるお方なんです。主が共におられた、神様が共におられたということです。神様は共におられるお方なんですよ。ですからヨセフと共におられたと同時に、あなたのそばにもおられる、私のそばにもおられる、神様は共におられるお方なんですから、もう 全世界のですね、全ての人のそばに神様は今もおられる。そしてもう全ての人の心を叩いておられる。コンコン、私だよ、私はそばにいるよ、私はいつもそばにと、あなたのそばにいるよ。ヨセフはどういうことかというと、そのことに気づいたということですよ。あ、こんなに最悪な状況だけれども、神様は僕と共にいてくださる。彼はそのことを悟った。そして信じた。どんな時も信じたということです。まあ、私たち普通は、いや神様はいてくださるのに、どうしてこんな兄弟が僕をエジプトに売るなんてひどいことをするのとか、まあ普通だったらそう思いますけどね。でも彼は、ね、いやそれはわからない、きっと神様は不思議なご計画があるんだろう、わからないけど、でも神様は僕と共にいてくださり、僕を祝福してくださるんだと信じたということですよ。そして神様の前に真実に生きた。仕事を一生懸命した。神様がいつも見ておられる。神様の前に生きているんだというので、もう人が見ていようが見ていまいが、ちゃんと仕事をしたということです。そんなこう影ひなたなくきっちり仕事をする人を信用できないわけがないですよね。皆さん、信用できない人というのは、こうあいつ仕事やるなんて言ったけれども大体やらないからなとかですね、ですね。皆さん、人から信用できる方法、信頼される方法を教えしたいと思います。簡単ですよ。もう約束を守ることです。皆さん、これをしますと言ったら必ずするんですよ。行きますと言ったら行くんですよ。反対にできないことはね、約束しないこと、いやそれはできません、申し訳ありませんけれどできません、でもできますと言ったらですね、やるんですよ。ただそれだけですよ。どんなことも約束したことを守っていると、あの人がやると言ったらやってくれる、みんな思うようになるんですよね。ヨセフはそのようにもう真実に生きた。人が見てようが見ていまいが、神様の前に生きるんだ。そういう人だからもう信用されて当たり前ですよね。素晴らしい生き方をして、そしてそれぞれみんな信頼されていくのであります。でこの後まだひどいこと起こるんですけれども、でもその時も彼は一時ちょっと落ち込むでしょうけれども、でも神様がおられる、きっと素晴らしいことをしてくださる、彼は信じた。実際そうなるんです。後半ですね、彼はエジプトの総理大臣になります。そしてひどい飢饉が全世界で起こるんです。でこのお父さんたち兄弟たちはですね、エジプトにやってきて、その飢饉から助かるという計画があるんですね。でも兄弟から売られてエジプトに行った時に、彼はそういう計画を知っていたでしょうか。知らなかったですよ。これからどうなるかわからないけれども、彼は信じたんですよ。それでも神様は共にいてくださる。そして今のこのひどい状況をですね、必ずいいことへと変えてくださるお方だ。新約聖書に素晴らしい御言葉ありますよね。ローマ人への手紙、8章十何節でしたっけ。28節、ね、もう神様はご計画に従って召された人たちと共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っています。ちょっと公約聖書じゃない、公約聖書がちょっと真面目って言いますけれども、今教会学校の友達と一緒に覚えているんですね。もう全てのことを益としてくださる。兄弟がこうヨセフを売ったということは悪ですよ。それは悪いことです。してはいけないことです。けれども神様はそのことをも用いて素晴らしいことを、もう一家全員というか一族全員が助かるということをしてくれたですね。そればかりかですね、エジプトをですね、この世界を救うということをヨセフを通してされたですね。皆さん私たち一人一人もそうですよ。皆さん一人一人も神様がそばにいてくださり、素晴らしいご計画を持っていてくださる。 それぞれ皆さん、いや私は苦しいな、辛いなという中におられると思います。けれども神様は共にいてくださり、全てを益にしてくださる。この辛いこともきっと益になるんだと信じて、こう前向きに真実に生きることです。神様は必ずよそのようにこう素晴らしいことにしてくださいます。まあ、時々いいことありますね。ヨセフはこう任されて信頼されてですね、こう仕事をこうさせてもらえるというのは本当にいいことですね。そういうこともあります。神様は皆さんに小さないいことをたくさんしてくださるし、またそのうちにまとめていいことをドンとしてくださる。もしかしたらあと100年後に、私が今こんなに苦しいから、苦しいけどそれがこんなような素晴らしいことになったということにあるかもしれないのですよね。それが100年後か300年後か1000年後かわからないけれども、神様はそういうことを全部、いいことも悪いことも全部働かせて、全てを益にしてくださるお方。ヨセフと共に神様はおられたけれども、ヨセフだけではない、あなたのそばにも神様はいてくださる。信じた者勝ちですよ、これ皆さん。こうヨセフ信じたからこの世になったと。信じないと損ですよ。その神様そばにおられて、この世に助けてくださり導いてくださろうとしているのに、信じて、ああ神様に私は愛されていると信じた人がもう勝利ですよ。信じないと損なんですよね。ヨセフが祝福されたというのは、まあ、信じたからというか、信じてそう生きたということですよね。信じないとそういう生き方できませんからね。もう全ての人に言いたい、私は信じないと損ですよと。あなたのそばに神様がおられて、このようなヨセフのような生涯をあなたは送ることができるんですよ。信じましょう。お祈りします。神様、主が共におられた恵みを施し、豊かにヨセフは祝福を受けました。けれども人生最悪だと思うことが何回もありました。でもそれでも神様は僕と共におられる、私と共におられる、全てのことは益になるんだと彼は信じて、本当に実際素晴らしい祝福を受けました。このようなヨセフのような生涯も私たちを送らせようとあなたはしておられます。あなたのご計画はどんなご計画か分かりませんけれども、私たちはあなたを信じます。そしてあなたに与えられた今を一生懸命生きていきたいと思います。神様は全ての人と共におられますけれども、多くの人がそれを知りません。どうか一人でも多くの方々にそれを伝えるために、私たちを、この桃谷教会を用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。